ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。さて、今週からはですね、残り5月、音声とキャリアをテーマに特別企画をお届けしていきたいと思います。タイトルは音声業界で働く人。普段はですね、個人で音声配信活動されている方にインタビューをしてきているんですが、今回は実際に今国内にある音声業界で働く中の人にインタビューをしてまいりました。それぞれこの業界に入ったきっかけだったり、今の仕事内容、そして今後この業界で求められる要素などをお伺いしております。この業界に興味ある、今後仕事にしてみたいという方に向けて、非常に貴重なですね、生の声をお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。そんな最初のゲストはですね、音声プラットフォームボイシーよりメディアチームの渡辺源一郎さんです。ボイシーといえばですね、国内の音声アプリとしても非常にユーザーの多いサービスですよね。私もボイシーでパーソナリティをさせていただいてるんですが、今回はそんな人気プラットフォームの中で働く方にお話をお伺いすることができました。今回も長いインタビューですので、前半後半に分けてお送りいたします。前半の今回はボイシーに入ったきっかけ、そして気になる音声プラットフォームの仕事の内容などお伺いしております。それでは早速本編をお楽しみください。来てくれるかな。
いいと思う。
ありがとうございます。ということで、今回はポッドキャストアンバサダーの特別版です。で、今回のゲストはですね、音声プラットフォームボイシーよりメディアチームの渡辺源一郎さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速ちょっと簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、株式会社ボイシーの渡辺と申します。今はボイシーのメディアチームというところで、個人のパーソナリティさんと、あとは新聞社さんとか、ウェブメディアさんとか、そういった、パーソナリティさんのサポートみたいなことをしております。
もともとこの源さんと私の関係性なんですけれども、私がボイシーニュースブリーフという英語ニュースの、担当パーソナリティをさせていただいてまして、そのサポート役として、この源さんに、いつもお世話になっているといったところが関係なんですけれども、これ出ていただくにあたってのきっかけっていうのがあるんですよね。実は
そうですね。
私もパーソナリティを担当して1年ぐらいして、記念品を実はボイシーさんからいただいたんですけれども、その中に QR コードをいただいて、でそこに声のメッセージが入ってたんです。ポッドキャストアンバサダーに出てみたいなみたいなことを多分冗談でおっしゃってたと思うんですけど、私はそれを本気にとって、じゃあお願いしますって言ってお誘いしたのがきっかけですね。
はい、もうやっと呼んでいただけたということで。
これポッドキャストアンバサダー聞いていただいてるんですか、もしかして。本当に
もちろんです。半分勉強、半分リナさんの声を聞くっていう感じですね。
ありがとうございます。はい、ボイシーでもお世話になっていて、実はこの番組のリスナーさんでもいていただいているということで、本当にありがたい存在の源さんなんですけれども、今回は、テーマがですね、音声業界で働く人というテーマなので、実際にですね、そうは言ってもそんなに多くはいらっしゃらないんじゃないかなっていう、この新しい音声、しかもインターネット上でのそういう音声の業界っていったところで働いている方にお伺いをしたいなと思っております。
はい、
で早速なんですけれども、先ほど自己紹介でメディアチームで働かれているというふうにご紹介いただいたんですが、具体的な仕事内容っていつもどんなことされていらっしゃるんでしょうか。
はい、メディアチーム、ボイシーの中ではメディアチームといっても、その中でいくつか細かくまた部門が分かれていて、個人のパーソナリティさんと向き合うメディアチームっていうところと、あと企業、ウェブメディアとか新聞社、ボイシーで言えば、こう、ながら日経みたいな、こう、日経新聞さんとか、あと、毎日新聞ニュース、はいはい、毎日新聞さんとか、スポニチニュースみたいなところですね。そういったところと向き合う方のメディアチームもいます。で、それぞれ現場メンバーはいるんですけど、僕はその両方に、こう、顔を出しながら、個人と、メディア両方とも見ている、メディアチームの こう横断的に働いているという立場です。
そのお世話の内容って具体的にどういったものになるんですか？
例えばですけど、よくまあやってるのは、データリポートですよね。こんな風な、月に1回とか、こんな風な、成績でしたとか、この間打った企画こんな感じでしたねとか、そういった話もしますし、あとこう、ボイシー側の、開発状況だったりとか、まあそういった話は、定期的にしています。まああと、逆にこう、ボイシーの中で今、アプリのトップを開いてもらうと、ハッシュタグっていう、こう、企画があるんですよね。毎週。
あ、企画はありますよね。はい。はい、
なので、こんな企画があるので、こんな風なこと話したらいいかもしれませんよっていうことを話したりとか、していますし、まあ、あと、さっきのデータリポートに関連して、そもそもその、あなたのその会社のウェブメディアはこんな風な配信をするといいと思いますよとか、うん、そんな風なサポートもしますし、あと、オーディション、パーソナリティを選ぶオーディションを、ボイシーが開催するみたいなこともやったりします。
ほう。じゃあ、その、まあ、実際喋る、喋り手ではないけど、その内容の企画から、あとデータの分析とか、で、あとはその、誰に喋ってもらうかっていう、そのオーディションのところまで全部ひっくるめてされてるんですね。
そうですね。
例えば、オーディションだったら、例えば普通の会社で考えたときに、オーディションっていうと言ったら、ま、人事採用じゃないですか。人事採用の人がいて、その人がこう、雇ってくる。で、企画はまたマーケティングのチームがいてみたいな感じで、こう、部署が分かれてるイメージがあったんですけど、ボイシーの中ではそうじゃないんですね。
その余裕がないっていうのももちろんありますし、やっぱり、はい、現場感を持って、そのパーソナリティさんと、特に僕とか、他の新聞社さんのチャンネルもこう全部こう、横断的に見ていて、どんな人が、まあ、合うかとか、そういった部分っていうのは結構見てきているつもりなので、そういう人たちがやっぱ最初から最後までやる、みたいな文化ではあります。
じゃあ一貫してその配信の元からもう出ていくところまでを全部こう見ていくって言ったところが大きな役割になっているっていうことなんですね。
そうです、そうです。
最初おっしゃっていたようにその担当がメディアもあるし個人もあるしっていうふうにおっしゃってたんですけど、そのメディア、例えば新聞社さんがされている番組だったり、会社が配信しているものとその個人が配信するものとって大きく何か違うところってあるんですか？例えば企画内容だったりとか、サポート内容だったりとか。
それで言うと、パーソナリティが声で発信をするっていうことに対して違いはないんですよね。
うんうんうん、
なんですけど、個人の場合とメディアさんの場合、やっぱりモチベーションだったりとか、達成したいこととか、制約条件とかが全く違うんですよね。個人のパーソナリティは、もちろんその方の SNS とか、そのブランディングの一環として、まあフォロワーが増えたりとか、その人の考えがこうしっかり伝わったりするのがベスト、みたいな場合が多いんですけど。
はいはい。それが目的になるんですよね。
そうですね。うん、メディアってなると、メディアごとに違う。この音声メディアを使って、自社のホームページとか、もしくは別のこうサブスクリプションのサービスに誘導したいっていう人もいれば、単純に音声配信で収益化をしたいっていうメディアもありますし。あ、
そうなんですか。
はい。
うん
うん、音声配信を使って、その自社の記者とか、編集者に対してファンをつけたいみたいなこともありますし、うんうん、その辺の、やりたいことの違いっていうのにまあ向き合ったりはしなきゃいけなくて、どのメディアに対してもこうすればフォロワーが増えますよみたいな話だけではないっていうことなんですよね。なのでその辺のすり合わせみたいなことはやっていかなきゃいけないっていうふうな仕事の一つですね。
そのメディアにとっていろんな、まあ、目的があるっていうことなんですね。違う。いや、それこそ私が担当させていただいているのは、まあ、英語ニュースの番組で、これの、じゃあ目的って、その会社的な、メディア的な目的って、何になるんですか？
あ、やっぱり一番は、ボイシーのリスナーを増やすことですよね。今、僕とちょうどリナさんでやらせていただいているのは、ニューヨークタイムズの英語記事を日本語に翻訳して毎日伝えるっていうニュースなんですけど、うんうん、ニューヨークタイムズの記事をこうやって自由に使わせてもらっているのってボイシーぐらいで、まあそれをしっかりこうクオリティ高く毎日日本語と英語で届くっていうのって、まあかなり価値のあることかなと思っています。なので、リスナーもしっかりこうついてきている状況ですし、これをきっかけに、こう、ボイシーを聞いてもらうだったりとか、ボイシーを好きになってもらうとか、知ってもらうっていうのができるチャンネルかなと思ってます。
まあ、もともとニューヨークタイムズの番組っていうわけではないので、そのボイシーの公式チャンネルっていう立ち位置だから、価値のあるものがここにあるよっていうアピールっていうのが一つの目的っていうことなんですね。
そうですね。ここはもうボイシーが運営しているので、ボイシーの担当者とパーソナリティとっていうところの関係しかないんですよね。間にどっかこうメディアが入ったりとか企業が入ったりすることがなくて、自分たちだけでこう、まあ、ある種、作りたいように作っているというようなチャンネルですね。うんうんうんうん、そこの運営もしてます。
はあ、本当にいろんな種類の立ち位置の番組がありますよね。
そうですね。なんか公式チャンネルは、まあ、ある意味好きなように色をつけたりとか、まあ、もしくはつけなかったりってことはできるので、
うんうん、
結構特殊な、ボイシーの中でも特殊な立ち位置のチャンネルかもしれないですね。
ちなみにゲンさんもボイシー上で、番組持っていらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
観葉植物を楽しむグリーンラジオっていう。
人気チャンネル。
人気チャンネル。そう。それこそいつも人の番組を、のお手伝いを主にされている方が、実際に自分で配信してみて、これなんかまた違うなって思ったこととか、あと、あ、これ、僕の番組でも使えるなって思ったとこととか、うん、結構あったりするんじゃないかなと思ったんですけど、うん、これ個人配信してみてどうですか？
あ、そうです。まず個人配信する目的で言うと、やっぱりその自分たちのサービスを、近いところで使うっていうところがあります、
うん。
どんなポジションの人でもそうなんですけど、やっぱり自分たちのサービス使わないと、それに対してこう他人に、おすすめすることもできないし、ここを改善した方がいいっていうところも、うん、手触り感を持っては言えないと思うんですよね、うん。
自分で使ってみてっていうことですね。
そうです、そうです。で、かつ、しばらく続けていくと、なんかあんまりリスナーがつかないなとか、あ、なんか急にコメント来たとか、そういう、心の変化まで自分たちで実感できるんですよね。で、その辺っていうのは、ただ、プロダクトをいじればわかるようなところじゃなくて、ある程度長くやってみないと、で、それをこう自分で受けてみないとわかんないですよね。こう、あ、じゃあこうしたらいいんじゃないですか。で、第三者の視点では言えるんですけど、それが自分のことになると、こんなコメント来ちゃいました、つらっ、みたいなことがやっぱあるし。
身に染みてね、感じることありますよね。
そうそうそうそう。っていうのは、やっぱやることは大事だなと思って、まあ、そっから具体的にこんなのが生まれたみたいなの、もちろんまだそんな簡単じゃないので、ないかなと思うんですけど、僕らもそうですし、代表の尾形も、まあね、めちゃめちゃ使ってますし、は
い、ものすごいたくさん喋っていらっしゃいますよね。そうそ
う、あの人はちょっと喋りすぎぐらいですけど、やってる方がね、他にもボイシー社員がやってるチャンネルっていうのはいくつかあって。
うんうん。なんか採用系とかもあるし、そう番組紹介とかもいろいろありますよね。
そうなんですよ。で、あとあれなんです。そのクローズドでメッセージ送ったりすることもボイシーの中でできて、採用領域で使われてるのは、声のオファーレターっていうのはボイシーであるんですけど。
声のオファーレター？
そうそうそう。ボイシーに内定を出させてもらった方に対して、採用に関わったメンバーからのメッセージをお送りするっていうのがあって、それは結構喜ばれることが多いですね。
すごい。それなんか、手紙で一枚ペラッと内定ですってくれるより、随分親近感を湧いて嬉しいですよね。
そうなんですよ。
想像しただけでも。うん。ね、まあ、今それこそね、最初お伺いしたように本当にいろんなお仕事されてるんですけど、そもそもどういうきっかけでゲンさんがその音声に興味を持たれたのかなと思って、そこの始まりのところってなんかきっかけあるんですか？その前職と多分今のお仕事って全然またちょっと違うと思うんですよね。そこでなぜ音声の方に仕事に切り替えたのかって言ったところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。
はい、
うん。
僕はもともと映像のキャリアが長くて、
うんうん、
いわゆるこう、テレビ局のディレクターをやってたんですよね。はい、で、そこからスマホとか、あとはこう、ブラウザーとか、いわゆるインターネットで見る動画、YouTube とかでもそうですし、そういう動画のスタートアップに移って、はいはい、そこでもまたしばらく3、4年働いてから、ボイシーに来てるんですけど、やっぱり元々ラジオは好きだったんですけど、やっぱその自分が子育てとかをするようになって、やっぱその空き時間が極端に少なくなったんですね。20代の後半ぐらいから。そんな時に、うんうん、このボイシーっていうサービスにあって、かなりこう便利に使わせてもらって、もうこういうのってもうみんな使った方がいいのになって思うことがやっぱめちゃめちゃ多かったんですよね。 で、本当に、で、僕割と通勤時間も当時電車で1時間ぐらいかかるようなところに住んでたりしたので、結構そんな時に、まあ便利に使えてたので、
うんうん、じゃあその時に実際に、まあ、ボイシーの番組聞いて、あ、これちょっと面白いかなって思って、で、そこから実際ボイシー受けようと思ったきっかけって何かあったんですか？
いや、それがボイシーなんかずっといいなと思ってたんですけど、僕映像のキャリアだったので、
うん、
あんまりエントリーするきっかけがなかったんですよね。
お、映像どれぐらい、もう10年近くとかされてらっしゃった
んです
か？
そうなんです。10年以上してるので、映像作れますって言っても、いや、音声だけどって話じゃないですか。
確かにね、媒体違うから。
そう。はいはいはい、なので、ずっとそのタイミングがなかったんですけど、ちょっと僕がエントリーするちょっと前ぐらいのカジュアル面談で、放送作家とかテレビ局でディレクターやってた人とかに話聞きたいみたいな時が、ボイシーとしてあって、
ほう、
その時に一回、はい、コンタクト取らせてもらって、話聞きに行って、うんうん、で、
うん、
あれよあれよと途中から、放送作家とかじゃなくて、こんな仕事もできますかとか、やっぱりこんな仕事でもいいですかみたいなことで、こう、採用活動中に2点3点して、あ、別に
、はい、
何でもいいっすよって言って、
やりますよ、みたいな。
で、入ってきました。
じゃあまあ、当時、ボイシーが、その、テレビ業界とかで経験をなんか積んでる方に興味があって、そこに、ふらっと立ち寄られたゲンさんが、あ、じゃあこの人にこんなこともあんなことも、みたいなところで、入社につながったみたいな感じだったんですね。
そうですね。なので、僕は未だに社内では笑い話なんですけど、内定が出た時の職域の仕事をまだ未だにしてないっていう、よく人事の人に笑い話で言われますけど。
もともとは何目的での採用だったんですか、源さんは。
もともとはイベンターっていう職業だったんですよ。その、ボイシーに内定が出た時は。
イベンター？
ボイシーの中で、その、ライブ配信みたいなこととか、はい、イベントで対メディアとか対企業に対してリーチを取っていくみたいな、そういう戦略を、なんか一時考えたことがあったらしくて、僕が内定出た時はそんな感じだったんですけど、はいはい、多分そのイベントっぽいことを僕はしてるのはあんまり見てないかなと思うので。
お見かけしたことないですね、確かに。
そうなんです。
そうそう。でも、まあその中で、じゃあいろいろこう仕事をされていく中で、その今まで、まあその映像業界で働かれていたことが、今のその音声業界で活かされてることって結構ありますか？
いや、結構難しくて、活かせないってことでは、ないんですけど、うん、まあ、単純に音声編集みたいなことは、映像編集と、まあ、似てる部分あるので、音声のプロフェッショナルではないけど、まあ、音声の編集とかは、
はいはい、
割とスピード感を持ってできるっていう部分はあります。うんうん、もしかしたら、その公式ニュース、このニューヨークタイムズとかボイシーの運営しているニュースの中で、このニュースをこんな風に伝えていこうとか、あと、長さはこれぐらいにして、こんな話をするような構成にしてとか、ニュースは何本、経済ニュースと社会ニュースと、みたいな、そういうのをよくやってるんですけど、その辺はそのテレビで情報番組とかやってた部分の経験というか、そのコンテンツ作りの勘みたいなところが、生きてるかもしれないですね。
あ、そうか。じゃあ、全然これ、もう本当一からだったなって言ったもので、特に挙げるとしたら何がありますか？
なんか、プラットフォーマーの中の人として、そのデータ見ながら、なんか改善していくようなこととか、っていうのは、どうしても僕は今までずっとコンテンツを作るポジションだったので、その、プラットフォームとして、グロースする施策の一環としてのコンテンツを考えるっていうよりかは、自分のところにある仕事を、どうすれば面白くできるかみたいなことの方が多かったんですよね。
あ、これまでが。
そう。なので、でも、ボイシーになると、面白いものをただ作るみたいなことあんまりなくて、何かしらのね、もうちょっとこう、うんうん、ダウンロード数に寄与するとか、
数値目標みたいなのがあったり。
とかなるので、割とその辺はシビアに見られるし、見なきゃいけないしっていうところで、でもその癖が自分についてないんですよね。なんかテレビ局とかで仮に働いたとしても、今回の視聴率は 15% を目指して何パーセントでしたみたいなことってあんま話することないんですよね。単純に面白いか面白くないかとか、ダメって言われる時でも、もうここ全然面白くないじゃんとか言われることはあっても、
あ、ちょっとフィーリングみたいなものが多いんですかね。
そうなんですよ。まあなので、まあクリエイターといえばクリエイターなんですけど、まあボイシーだとそうはいかない部分、うんうん、ボイシーっていうかまあね、こういうプラットフォーマーだったり、メディア運営をしている企業だとそういうことはあるので、うん、 そのあたりはやっぱり、
うんうん、
自分に癖づけることとかが難しかったなと思います。
面白い。まあ、それこそこういう、例えばボイシーとか、他の音声配信のアプリとかって、どちらかというともうスタートアップっていうイメージがあって、最近始まったっていうのが、まあ、皆さんも頭にあると思うんですね。だからこそ、本当に、大学卒業して新入社員でそこに入ったっていう人よりかは、転職で入る人が多分、今も多いし、これからも多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、うん、そうなった時に、どんな要素の人が今の例えば音声の会社、音声業界の会社にいたりするのかって、うん、なんか源さん目線でなんか共通点とかってありますか？
僕が見てるのがほぼボイシーだけっていうのもあるので、うん、ちょっと難しいなと思うんですけれども、まあ共通してるのは割とまあ若い頃ラジオが好きだったみたいな人はいると、今30代もそうだし、20代だとしても、まあラジオが好きだったりするし、あと20代の人だと、やっぱポッドキャストが好きですっていう人も出てくるようになりましたよね、やっぱり。
あ、やっぱりそう、聞くのが好きで、うん、で、それでやっぱりこういう業界に興味持ちましたっていう方。うん、
そうですね。
うん、
社内でもよく話しますよ。あの番組面白かったよねとか、そういうのはよくこう、
はい、そうなんですか。へえ、それはそのボイシーの中の番組だけじゃなくって、他のプラットフォームとか、はい、このポッドキャストとかっていう話もよく出てくるんですか？
もうめちゃめちゃ出ます。それこそ古典ラジオファンもいっぱいいるしゆる言語学ラジオファンもいっぱいいます。
前半のインタビューいかがでしたでしょうか。まあ、ボイシーの中にある本当にいろいろ立ち位置が違う番組の仕事内容をお伺いいたしました。まあ、私なんかも普段個人配信をしているわけなんですけれども、そことはまた違った番組とか企業による、違う目標だったりターゲット、こういったところの視点というのもまた面白い部分じゃないかなというふうに感じました。そして渡辺さんとのインタビュー後半は今週金曜日にリリースをいたします。スタートアップ企業ボイシーの社内に実はあるものとは、そしてプラットフォーマーが考える業界に必要な要素などお伺いをしております。ぜひお楽しみに。今回のエピソードの感想はツイッターや新しいお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。